おはようございます。今日の話は、先週の続き、水曜日もこれ3回目なんですけれども、まずこのそのテーマ、喜びを経験するにはどうしたらいいのかっていうテーマで話してるんですけれども、これは自分のためにもあるんじゃないかなと思うんですね。そして特にクリスマスになってくると頼みが多すぎてしまって体壊してしまうという繰り返し毎年やっているので、今年失敗しないでペースを取って楽しくやりたいなと思ってますので、ですからこのメッセージは皆様のためもあるんですけれども、自分のためじゃないかなと思っています。そして調べによりますと、人間本当に喜びを毎日感じている人っていうのは、5割が、調整できない分があるんですね。例えば生まれつきの性格とか、あとはもう今過去の失敗とかそういうのは取り戻せないので、許しをもらうしかないんですけれども、調整できる分、自分で自分の人生に対して責任を取って調整できる分というのは半分ぐらいあるんじゃないかなと思うんですね。そしてそれを何ができるかって、私たちがたまに喜びを感じるんではなくて毎日それを感じることができるように何ができるのかというのを、今日も話したいと思います。そして今日のテーマは自分の目を訓練することなんですね。何を見ているのかっていうのは、これが非常に大事なんですね。喜びをあんまり感じないような人っていうのは、その何を見ているのは、その喜びを感じている人とまた違うようなものを見ているんです。同じ場所行っても、同じ環境にいても、マイナスの人がそのマイナスのものを見ているんですね。そして本当に喜び、ハッピーを育つことがうまい人っていうのは、全然同じ部屋なのに、同じとこなのに、違うようなものを見てるんですね。ですから、それがどう、私たちがどうやってそのような、目の訓練できるかっていうのは、ちょっと今日話したいと思います。テーマの御言葉は、箴言の 11-27 なんですね。箴言の 11-27。
熱心に善を探し求める者は恵みを見つけるが、悪を求める者には悪が来る。
もう一回お願いします。
熱心に善を探し求める者は恵みを見つけるが、悪を求める者には悪が来る。
はい、これ本当にそうだなと思います。そして、今週私横浜に行ってたんですけれども、帰り飛行機を乗ってて、そしてトイレに行って、トイレの帰りみんな何をやってるのか見ようと思って、そして、後ろから見てたんですけれども、何人かのサラリーマンが多分出張で飛行機乗ってたと思うんですけれども、何人かのサラリーマンが漫画を見てたんですね。そして結構私と同じ年ぐらいのおっちゃんも読んでるんですね、漫画を。そしてじゃあどういう漫画見てるのかなと思って、そして後ろから読んでるものをちょっと見てたんですけれども、全員見てた漫画がね、その映像っていうのは、その漫画の絵は怒ってる人しか載ってないんですね。クーっていうような、だからなんか見てたらなんか貴様とか己とか、そういうような空気を出してる写真が写ってないんですね。で僕がうわすごい、みんな同じなんか怒りっていうような絵しか出てないんですね、その漫画の中で。そしてまたトイレ行きたくなって、ちょっと時間経ってもうまた見たら、違うページ見て、そこにスマイルが出てくるかなと思ったらないんですね。またくうってあいつっていうような絵ばっかりなんですね。それ毎日それで洗脳されてるわけなんですね。見てもう怒り、苦しみ、仕返し、それを自分の暇な時にそれを栄養として取ってるんですね。 で私たちがすごく洗脳されてるんじゃないかなと思うんですね。テレビ見ても新聞見ても暗い話ばっかりなんです。もうこんな問題がある、あんな問題があるって、そればっかり毎日朝起きた時にご飯と一緒にニュース見てどんな大変なことになってるのかって、それどんどんどんどんそれを取り入れてるわけなんですね。でそれやってしまうと当然暗い人になる、それしか見てない。そして今度は世界でいろんな人が素晴らしい働きしてるんです。いろんな困った人を助けてあげたり、もういろんな素晴らしい人がいますけれども、それがニュース載ってないんですね。載せないんですね。もう暗いものしか載さないんです。それだけなんですね。ですから私たちがどんどんどんどんそれに洗脳されて、どんどんどんどんなんか暗いような考え方、今度はどこ行っても攻撃されちゃうかとか、ひどい目に遭わされちゃうかとか、そのような変な期待が作ってしまうの。ですからこの御言葉の通りなんです。もう一度読んでください。
熱心に善を探し求める者は恵みを見つけるが、悪を求める者には悪が来る。
うん、中学校高校の時代、私が空手をやってたんですね。そして少しずつ強くなってきて、そしてなんかプライドが出てきて、自分がひょっとしたら結構強いんちゃうかっていうような変なプライドが入ってきて、そしてそういう戦うような映画ばっかりを見てて、そして不思議にね、自分想像しているものもね、誰かと喧嘩しているような想像してたんですね。そしてそれをやるとね、不思議にね、喧嘩売りに来る人現れるんだよね。そういう心の設定あると、でもう電車乗っても、電車乗ってもやっぱりそういう心の設定があるから、その辺の人がいきなり何見てんだよとかなんか言ってくるんですね。そして今は僕と喧嘩売りたがる人だ誰もいない。もう電車乗ってももう人がね、すいません神父さんでしょうかとかやってくるんですね。いやちょっと話を聞いてほしいんだけどとか。なぜ言うと心の設定が大事なの。やっつけられ、もうひどい目に遭わされる、騙される、そのような設定してるんだと寄ってきますよ、同じような心の持った人たち。これが非常に大事なんです。ですから多くの人がハッピー会見できない。なぜ言うとそのような心の準備してないんですね。ですから私たちが自分の何を見ているのかっていうのは、訓練ね、もう一回違うようなものを見るようになっていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。これも経験したことあるんですけれども、本当に世界の中ではもちろんダメな人と大変な人とか危ない人がいるわけなんだけども、絶対素晴らしい人もいると思いますっていうような設定の人もいます。そしてそういう人たちが、友達がいっぱいいるんです。いい友達が、名前も言ってしまうんですけれども、例えばデイビッドとニコール、ご存知の方手を挙げてください。デイビッドそういう設定なんですね。この世界に本当に素晴らしい人がいっぱいいる、だからもう楽しみ、新しい友達作るの楽しい、そういう設定なんですね。ですから周りにそういう人がいるんです。素晴らしい人がいるんですね。けど私もう何十回も見てるのはね、裏切られるんちゃうかっていう設定の人、どうせダメだしって、この人は新しい友達になりそうけど多分こいつも私を裏切るんやろうなって、そういう設定してるんですね。不思議にそれをするとどうなるの。そうなるんですね。なんか呼び寄せてるような感じで、自分の心それを準備してるわけだから、なんか似たようなものが寄ってくるんですね。そしてお互いを傷つけ合って、そしてボロボロになっていくっていうような。ですから私たちが考え方は変わらないといけないんですね。神様は私を愛してくれている、そして私の人生を導いてくれている、 ですからもちろん社会の中でいろんな人がいるんだけれども、その中で素晴らしい人を会えるように導いてくれると思います、そのような期待で動くって、そうするとそのような人を見つかることができるんですね。私の、今アメリカに住んでるんですけれども、息子アンディは、神戸の育ちで、ちっちゃい時に3歳前かな、自動販売機の下に100円見つけたの。そして3歳の子供にとっては100円っていうのはもう大金なんだよね。そしてそれ見つかったからもうすごい喜んでしまって、そしてそれで甘いもん買って、そしてその日からお金がどっかにあるんだっていう設定になったの。どっかにあるんだって。そして今度は、買い物行っても散歩行ってもいつも自動販売機の下を見てて、そしてね、金が浮くのような、もうすごいよ、もうお父さんこんな300円とか。そしてある時ね、1万円も出してきたの。これ今拾ったとか、もうびっくりした。ダイエーの、そういう、レジの、その辺で、こうやって見たら、あったから、しばって取ってきて、もうどこ見てもお金。なぜ言うと、それを探してるわけなの。ね。それを探してるから、それが見えるの。ですから、私たちが何を探しているのか、目で何を見ているのか、ね、悪魔がいるんちゃうかと思うんだったらどんどんやってきますよ、どんどん、ああまた攻撃されんちゃうかとか、それをそういう目つきで見てたらそういうものが寄ってきます。もう神様がいるんじゃないか、今この部屋にいるんじゃないか、そのような考え方が自分の普通の考え方だったら、神様がどんどんどんどん自分の人生の中に働いてくれる、どんどんいろんな今までなかったような導きが経験することができるんですね。もう一人の育った子、アキラ、今東京にいるんだけれども、ある時、若い時にもう本当に私がもう絶望状態になったんですね。いろいろあって精神的にその子が潰れてしまって、そして揖保川っていうそこの精神病院に入ることになってしまって、そして私がその子を会いに行った時にもう完全にもうちんぷんかんぷんになってしまって、会話ができない状態になってて、そしてその時はもう死にたいという気持ちしかなかったんですね、あの時は。私はそしてもう本当にもう祈れないような気持ちになってきて、そしてその後になんか面会があったから、けどまたちょっと30分ぐらいあったから、病院の外でちょっとうろうろしてたら、隣に近くにそのダイハツの車屋さんがあったんですね。そして僕車好きやから、そこ行ってうろうろしてて、そして店の後ろにもう廃車したポンコツが並べてあったんですね。ある軽トラックが横にひっくり返してあったり、あ、これからスクラップになるんだなと思ってて、それ私がそれ古い車好きやからちょっと見てみようと思って、そしてそこに本当にね、寂しそうな悲しそうな昭和の始まりぐらいの古い軽トラックがポンコツとしてもうパンクしててそこに置いてあって、そして僕それ見たら、ああ自分はあんなようなもんやなと思って、自分の気持ち的にもうボロボロやと思ってて、そしてもう何考えても暗いようなものしか入ってこなくて、そして見てるうちに店のおっちゃんが出てきて、何見てんのって言って、いやこれちょっと懐かしいって、中学校頃走ってたなとか、そんな話を出したら、 いや、そうやな、そうやなという話で、そしてその人はどうしてか知らないけれども、車のことをなんか直したりできるって、その僕、少しできるよって、じゃあこれ直してみたらって言うんですね。直したらあげるって言って、そしてなんかね、なんか神様語ってるっていうような気持ちになってきて、そして夢が入ってきて、このポンコツのトラック拾って、そしてそのボロボロになってるアキラと2人で作り直そうと夢が入ってきたのですから、劣化車を頼んで、そしてイボガからここまで庭まで引っ張っていって、そしてそのアキラが退院した時に2人でそれを全部バラして組み立てて、そして何年も乗りました。ですからどうしてこの話出しているというと、いくら暗いことがあってもね、神様はいるよ、そして解放の道がある、そういうような考え方を私たちの中に作らないといけない。絶望を乗った時に、もう希望がない時に、神様はいるからまだ希望がある、そして自分がこれはもうダメなんだと思うようなものが、神様それを使って新しいものを生み出すことができる、それは喜びを持っている人を持っているような性格なんですね。環境が悪くても、この中にいいものがどっかにあるはずなんだっていう考え、環境が悪い、これがダメ、あれがダメ、これがダメなんだけれども、この中にいいものが神様置いてあるはずなんだっていう考え方、そしてそれを見つける、そしてそれを掴んで信じる、前向きに進んでいく、それがハッピーの性格の持った人たちなんですね。これが私たちが自分の中に大変なことになった時に、絶対 100% ダメっていうわけじゃない、どこかに逃げ道がある、どこかに解放の道がある、ですからその期待を持つって、ハッピーの人はそれを持ってるんですね。ハッピーうまくできない人はもう 100% ダメですっていうような告白してしまうんですね。ポンコツはポンコツじゃないかって、もうパンクしてるし、もう錆びてるし、もうダメじゃないかっていう、そう、自分の人生もそうなんだって、全部ダメなのよっていうような、そればっかり言うんですね。ですからなかなかハッピー手に入ることができないんです。そしてそれは変わらないといけないのは自分の考え方なんですね。自分の考えが変わらないと、何も代わりにやってくる人いませんよ。自分で決めないといけない。いつまでも暗いものを見るんではなくて、その暗闇の中でどこか光があるはずなんだっていうような考え方がすごい大事なんですね。ですからよく私が自分に言うんですけれども、大変なことになった時に横を見なさい、横を見なさいって、どっかの横の方に神様の救いの道があるはずなんですね。イエス様がある時5000人以上の人たちが食べ物なくて困ってて、横を見たらちっちゃい坊やがお弁当を持ってたんですね。その時まではそのちっちゃい坊やがその集会の中心ではなかったけれども、横を見たらそういう弁当があって、そしてその弁当の上に祈って、祝福の祈りをしたら、それを分けたら全員が食べれたっていうような考え方なんですね。ですからよく私たちがハッピーのない人っていうのは何をするっていうとね、中心にしてるのは問題だけなの。それだけ見てるの。それだけ見てるの。横のもの見てないの。解放のもの見てないの。ただ問題だけを見てる。そして電話して、どんなにひどいかとか、メールして、そしてそれを繰り返し繰り返し繰り返しか、それを考えてるんだけれども、横に神様が解放の道があるはずなんです。神様は良い方なんです。私たちを愛してくれている。ですから無理なことはないんです。横のどこかに解放の道があるんですね。 そしてそれだけではなくて、いろんな気づいてないような形で神様は私たちの代わりのために働いているんです。見えなくても。私がダイエ行った時に、そのレジの下のカウンターの時にまさか1万円が置いてあるとか、そういうのを見てなかったんですね。けれども子供がそういうのを見てたんですね。ですから私たちが、神様が私たちの周り、そして私たちの中に働いていることが、そういう意識をこれから育つのは必要じゃないかなと思うんですね。ピリピの2章の13節読んでくれますか。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。
もう一度お願いします。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです、
うん、最近なんかの段階でちょっと平安が入ってきた経験しましたか。自分の中で、人生、日常生活の中でちょっと平安がぼわって入ってきて、そしてそういう気持ちも神様の贈り物なんです。多くの人はそれが自分の液体のバランスとか、自分がコーヒー飲んだからとか、美味しいもの食べたからとか、そういう部分もあるんだけれどもね、そういう良い感情、平安とか喜びとか知恵とか、それ自分勝手作ったものと思わないで、神様の贈り物として考えればいいと思うんですね。そうするとどんどん霊的に敏感になって、神様はあなたの人生を導くことがやりやすくなっていくんですね。自分が良いものを感じているんだったら、それが神様から来ているなっていうことを信じて。これ経験したことありますか。なんか散歩とかなんかやってて、いきなり久しぶりに会ってない人の顔を思い出したりすることありますか、そしてその人をひょっとしたら10年ぶり15年ぶりも会ってないかもしれないけれども、思い出して、そしてそれを思い出した時に不思議に、どうして今の段階でこの人の顔を思い出すんやろうなと思って、そしてその後にばったり会ってしまったって経験したことありますか。誰かがそう、ね、不思議にと思うような、結局そういうような人の顔とか、あの人どうなってんだろうとか、そういうのはね、神様の贈り物として考えればいいと思うんですね。そしてそれをただどうしてやろうではなくて、それを掴んでその人のために祈る、そうするとどんどん悪いものを期待するんではなくて、神様がいいものをやってくれるというような期待感を私たちの中に育つことができるんじゃないかなと思うんですね。もう一つは、そのハッピーな気持ち、ハッピーな人生を自分の中に育つんだったら、このような理解が必要じゃないかなと思うんですね。神様の働きっていうのは、もうよく言うんですけれども、3つの奇跡があるんです。神様の働きの中には3つの奇跡があるんです。第一の奇跡はマタイの21の6、ちょっとだけそこ全部じゃなくてもいいんですけれども、もうイエス様十字架にかかる前の話なんだけれども、マタイの21の6、ジェルサレムに入っていく段階で、いきなりパレードみたいな、なんかすごいもの、祭り雰囲気になってしまったんですけど、ちょっと読んでくれますか。
そこで弟子たちは行って、イエスが命じた通りにした。そしてロバのことを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた、そして群衆はイエスの前に行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に ハサナ、糸高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆はこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。
ありがとう。この段階で弟子たちが調子乗ってたんだろうな。もうね、かっこいいな、私たちはっていう感じで、そして大勢の人が騒いで、ホザンナホザンナって、そしてイエス様が王様で、私がそのイエス様の隣にいるんだっていうようなプライドを持ってて、なんか全てうまくいくっていう気持ち、全てうまくいくって、最高って、これからすごいいいこと起きるよっていうような気持ちをみんな感じてたと思うんですね。もう楽しい雰囲気だったと思う。もうですね、素晴らしい夢を持ってたと思うんです、その段階で。もうローマ帝国を倒して、もうイエス様がもう王様になってっていうような希望がものすごい湧いてきて。けれども、あっという間に、26の36。マタイ26の36。
それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテルとゼベダイの子二人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に離れていき、祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい。時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。
これ経験したことあるでしょうか。なんかめっちゃ大変な悲しいことが起きてしまって、そして友達電話して、なんか励ましもらおうと思ったら電話取ってくれないから、2番目の友達電話して、それも電話取って、留守電になってて、誰も電話取ってくれなかったっていう経験がありますでしょうか。私経験したことあるんですけれども、もうそれの何倍の寂しさをイエス様は経験したんじゃないかなって。もう一番仲のいい友達がこんなにもう絶望なのに支えてくれないっていうような悲しみがあって、不思議にこの間みんなワイワイでパレードの中でもうホザンナホザンナって言ってたのに、そしてあっという間に今度はもう悲惨状態になってしまって、ものすごい苦しい暗闇の夜通ることになったんですね。そしてこの後に十字架につけられて、そして弟子たちも夢も全部潰されて、もう全部パーになったなというような気持ちみんな持つようになって、そして今度はその後にマタイの28の1読んでくれますか。
さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。 それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい、うん、はい、です。
そこまでお願いします、はい、ここでよく見えるのはその3つの季節なんですね。最初の季節は昼間の夢、パレードしてワイワイすごいことするぞって、これが経験すんなよって、こんないいことが起きるんだって、神様がこの夢を与えてくれたんだっていう喜びの昼間、けれども次の段階は暗闇の夜、もうどうなるやろうって、あんだけ盛り上がっててみんなに言ってしまって、こうなるああなるって言ったのに今はもう何もなってないじゃないかっていうような、パーじゃないかっていうような、その苦しい段階でイエス様がそれでも信じるって、天の父様それでも信じるって、暗闇の中にいる時にそれだけ言えばいいんです。ボロボロです、思う通りにいってないんです、全部パーになった気がしています、けれどもそれでも信じますって、それでも信頼するっていうような、でそれを夜を通り抜けるとやっと朝が来てよみがえられる、自分のもう死んだ自分の死んだ夢がよみがえたっていうような、って信じられない形で答えがもらったんだっていう喜びの日があるんですね。この3つの流れがあるんですね。そして本当に知恵を持ってハッピーな気持ちを育つんだったら、その3つの季節があるんだっていうのは初めから分かってないといけないんです。初めから多くの人はね、それもう10年経っても20年経っても30年経っても50年経っても気づいてないんです。いつも考えてるのは季節2つがあるって、夢が神様が与えられる、そして2番目は与えられる、みんなそれを期待してるの。そして今度はその順番に行かなかったら落ち込んで全部諦める、やめたって捨てるの。ですから季節がいつも2つしか考えてないんです。10年経っても20年経っても、ですから繰り返し失敗してるんです。ですから本当に賢くハッピーを育つんだったら、夢が与えられた段階ですごい夢神様に与えられた、そして暗い夜通り抜けた時に答えがもらうんだ、初めから計算に入れてるの。初めから絶対この信仰が試される。ですから、そして私がその暗い時に、私がその時にこの夢を捨てませんっていう、多くの人はね、2つの季節だけしか考えてるの。ですから人生うまくいかないの。もう暗闇あったら縁を切る、この人の関係はもうやめる、これをやめる、あれをやめる、全部やめるっていう、そうです、繰り返し失敗してるんです。10年経っても20年経っても。ですからハッピーを経験している人たちがやっと気づいてるのは3つの季節があるんだって。神様は夢を与えてくれるんだったら、その信仰の訓練のために暗闇の夜があるんだって。そしてそれが通り抜けた時にびっくりするような形で自分の夢がよみがえるんだって、ちゃんとそれを3つを理解してるから、それをそうやって考えてるんですね。ですから結婚したい人、季節2つじゃないんです、3つがあるんです。新しい商売始めたい人、季節2つじゃないの、3つなのよ、全部そうなのよ。何やろうとしても、これを勉強する、この資格を取る、計算に入れて3つの季節があるの。もう結婚しました、これからもずっと幸せなんだ、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ3つの季節があるのよって、いろんなものは通り抜けて、そしていろんな自分の良くないようなものが削られて、そして3番目に入るのよって、そういう計算初めから持たないといけないんです。そして初めから暗闇の夜を通り抜けた時にどんな素晴らしいものが与えられるのか、そっちに焦点を置くの、初めから。 あのそれがそのハッピー育つのうまい人なんですね。ですから僕もできてるわけじゃないんだけど、まあ嬉しいのは、あ、最近やっとつかみ出して夢が与えられた時に計算入れて、これを通り抜けるまで暗い夜があるから、それを準備しておいて、あのそしてそれ通り抜けた時に答えが来るんだなって、やっと初めから考えるようになってて、前は神様私を裏切るのとか、って私が信じてたのにって、どうしてっていうような、もそしてどうして不満とか妬みとか許せない気持ちに、それにどんどん落ちてしまって、やっと気づいたのは季節が2つではなくて3つなんですね。はい、 OK、ですからヤコブ1章の2節から4節、
私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。
この方、これを書いた方がさっき言ったこと、あの実現しているんですね。もう初めから分かってるの、だから喜べるの。もうあの季節が3つがあって3番目の季節がすごいいいよって、それだから今喜んでる。大変やけど喜んでるよって、めちゃくちゃなってるけどって、ボロボロなってるけど大変もうけれども、楽しみ、あの解放が来るからなって、もう何回も経験してる。もう第1第2第3の季節があるから、ですから今は第2の暗闇の中にあるんだけれども、この後はいいよっていうのは分かってるから喜んでる。そこまで成長してる。私もそこまで成長したいなと思っています。成長したい方は手を挙げてください。僕も成長したい、そうやって、はい、そして、次はあのハッピーっていうのを育つには何が必要かっていうと、あのアメリカのインディアンの話から学べるものあるんじゃないかなと思うんですけれども、あのアメリカ の、あのオクラホーマ州の昔のインディアンの人たちがこのような話があったんですけれども、それでこの話が多分日本でも広がってるんじゃないかなと思うんですけれども、そのインディアンの村長がこのような話を出しました。人間の中にはあの2つの犬がいる。一つはめっちゃ悪い犬、そして意地悪で怒りとかすごい悪いものいっぱい持ってるの、その犬が。そしてもう一人の犬は良い犬、いい犬。その二つの犬がいて、いつもその犬が、二つの犬が喧嘩してるって。そしてその話を聞いてた人は、じゃあどっち勝つのって聞いたら、一番栄養をあげた犬が勝つ。そしてあの、私たちもなんですね。あの暗いような話、暗いような考え方、それをいっぱい自分の目として入れると、その暗い犬に栄養をもらってるわけなの。そしてその暗い犬が私たちの良い犬をやっつけることができる。あのですから私たち決めないといけないんですね。どっちあのに栄養をあげるのかっていうこと。暗いようなものに栄養をあげると、どんどんどんどんその暗闇に支配されてしまうんですね。あの皆様携帯持ってる方手を挙げてください。毎日携帯使ってる人手を挙げてください。そしてあのちゃんとあの充電してる人、ちゃんと分かってるんだよね。ちゃんと見てて、あ、弱っていってるなって、あのちゃんとその印があって、あ、この調子やったらもうここまで分かるの。だんだん上手くなってきたら、あ、このぐらいになってたらあと少しぐらい電話してからもうパンクするなって。なので今度はパンクしないように、ソフトバンクの どこにあるやろって、なのでそこ行ってくっつけて、もうっていう。そしてその充電し忘れた、そして 仕事に行った人、手を挙げて。そしてそれを見たときに、しまったと思うんだよね。なあ、忘れたって。ちゃんと弱っていったら充電していかないっていう、いけないっていうような、私たちそういう理解があるんですよね。そして私たちも、暗いような考え方、暗いような人と付き合うと、どんどん力が抜けるんですよ。携帯みたいに。暗い人と一緒にいると。ですから、そういう人と付き合うんだったら、今度充電する方法もちゃんと持ってないといけないんです。持ってなかったら、自分を絶望に案内することになるんですね。そして、僕の仕事としては、クリスマスは、まあ、いろんな楽しいことをやって、けれどもお正月の後になってくると毎年、かなり多くの人が落ち込んでいくんですね。そしてどうしてかというと多くの場合は、実家に帰ってしまってそこでいろいろあってこう言われてああ言われてそして落ち込んでそういうパターンが毎年あるんですね。実家に行って楽しいことを経験できると思ったらこう責められたとかこう言われたとか結局ね充電が吸い取られてるんですよ。電気が取られてるんですね。けれどもちゃんと充電する方法が作ってないの、用意してないの。ですからそのまま風邪をひいてそしてもう落ち込んで1月 2月無駄にしてしまうんですね。ですからもし皆様の中でそういうパターンがあるなと思ったらそういうなんかすごいマイナスの環境に入るんだったらその立ち直りの充電も考えてください。携帯だったら当たり前なんですよ。充電しなかったらダメになる。ですから自分の心も考えてください。暗いようなところに行くのだったらじゃあどうやって自分を充電するのかっていうそういうプランも立てないといけないんですね。ですからそれが温泉旅行だったら行ってください。いいとこ行ってください。それが前向きな友達とパーティーをするんだったらそれをやってください。けれどもちゃんと自分が今から今週はこういうマイナスに入るんだなと思ったらじゃあどこで自分が充電するのちゃんと計算に入れて生きる。これが大事なんですね。それでハッピーな人がこれうまいの。暗いものは、明日暗いなと思った。だから、あさってこうしようって。ちゃんと計算してんの。自分がパンクしないように。もちろん、誰でも大変なことはあるけれども、ご褒美っていうことをちゃんと考えてる。こういうマイナスのものに入るんだから、ご褒美はこうやってもらおう。ああやってもらうっていうような、感じで、やってるんですね。僕は昨日は充電しました。久しぶりに、僕バイクが大好きなのでバイク大好きな人の集まりしようと思ってそしてリトルハウスで鍋を食べながら鍋さんの鍋を食べながらワイワイいろんなオートバイ好きな人と集まって結局14台が その以上入れないから14台が揃ってものすごい近所迷惑になったと思うんだけれどもすごいなんか自分がやりたかった。そしてこれはこれのためあれのためではなくて自分のためにやりました。そしてそれですごいもう充電っていうような。ですから皆様も計算してください。マイナスの世界に入るんだったら必ず充電する場所充電する方法も考える。ハッピーずーっと保つことができる人はこれがちゃんとできてるんです。私たちが携帯の充電仕方が全員知ってると思いますので今度自分の心の充電も考えてやってみましょう。そしてもう一つのポイント、これで終わりたいと思うんですけれどもこれが旧約聖書の話なんだけどサミュエル第一手紙17章の24節
イスラエルの人は皆この男を見たときその前を逃げて非常に恐れた。
OK。 そして26節も
ダビデはそばに立っている人たちにこう言った。このペリシテ人を撃って、イスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか？この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか？生ける神の陣をなぶるとは。
そして45節も読んでください。
ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と鞍と何ですかこれは槍かすみません、ま、槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。
OK。 多分もう気づいたと思うんですけれども、それはあの羊飼いのダビデと巨人の戦いの話なんですね。そして、その時代、今もそうなんですけれども、あの羊飼いっていうのは一番収入の少ない、一番イメージ的に悪い仕事だったんです、その時代です。から本当に、今の時代だったらどうでしょう、もう本当にもうそうだね、ま、新聞配達みたいなもんかな、本当に、ま、それより低いようなもんだったんですね。それだけではなくて、羊飼いっていうのはその時代がお風呂とかなかったので、ものすごい匂うような人たちだったんですね、臭い、それだけではなくて、自然のどっかにあの羊と一緒にいたので、ですからちゃんと礼拝もしてない、できない、あのそれが羊をほっとくことになるので、ですから霊的に本当にたるんだようなもんで、そして汚いし給料も少ないし、一番グレードの低いような人間がやるようなもんだったんですね。そしてそれを一回やりだすとなかなか抜けられないっていうようなあのような仕事だったんですね。希望のないようなこれだけっていうような、この以上何もできないっていうようなあのものだったんですね。けれどもこのダビデがあの暇つぶしとして、ハープを出してきて、そしてあの賛美してたんですね。自分であの歌ったり神様に向けて歌ったりしてて、そしてその経験から神様と愛の関係ができてしまったんですね。そしていろんな大変なことがあって、ライオンが来た時に神様の知恵と力でそのライオンを倒したり、クマが襲ってきた時に倒したり、そしてそこからだんだん確信が入ってきて、神様は私を見てくれているんだって、そして困った時があれば助けてくれるんだって、少しずつその経験から自信がついてきたんですね。あのけれどもあのそれを自慢してもね、ライオンを助けたと言っても、ね、周りの人嘘ってなんかそのような。そしてそのダビデっていうのは家族の中で一番下の子やったから、全く尊敬のないような立場やったんですね。ですから巨人がやってこなかったら彼の人生それで終わってた。そして聖書に載る必要もない。何千年前に羊飼いがいて、そして羊飼いがじいちゃんになるまで仕事してて亡くなりました。それで話終わってるんですね。ですからあのダビデがね、巨人が必要やった。巨人がいなかったら自分の人生何もなかったわけなんですよ。ですからある意味その敵、巨人っていう敵が大切な方だったんですね。それがなかったら話がないっていうようなものなんですね。で、私たちの人生の中でいろんな巨人がいるんじゃないかなと思います。ひょっとしたらある人にとってはそれは借金の問題かもしれません。また別の人はあの病気かもしれません。また別の人は家族問題かもしれません。けれどもあの神様の力を経験するには敵が必要なんです。問題が必要なんです。全て順調ですって言ったら証もないんですね。 私が皆様の前に立ち上がってちょっと証ししたいと思うんですけれども、生まれた時から悩みを持ったことないんです。本当に感謝しています。本当に毎日順調で、なんか問題が一切なくて、本当に私が幸せですって、そんな証ししてたらね、多分みんなこいつとか何っていう、もう励ましにならないんじゃないかとかですね。けれども励ましっていうのは、こんなことあって、こんな大変なことあって、それでも神様が助けて、そんなことあったのに神様が助けてくれたって。ですから問題入ってきた時に、ハッピーを育つことができる人っていうのはね、これ通して強くなるんだっていう理解があるの。これ通して自分がもっと神様と親しくなれるんだ、これ通してもっと精霊の力が手に入れるっていうような理解があるんですね。ですから、そのような見方、人生そうやって見るっていうのは、これから、育ちましょう。自分の中で問題があった時に、これは敵で自分をダメにするもんではなくて、これ通していいものが生まれてくるんだっていうような考え方、これから育ちたいと思います。じゃあ祈ります。天父様、私たちが、いろんな考え方の癖とか、マイナスに考えるようなものもあると思いますけれども、本当に私たちがあなたの力で切り替えできますように、そしてこの、クリスマス、お正月も、マイナスなものが見えたら自分の心の充電のこともうまく考えることができますように導きがお願いします。そして本当に私たちが、あなたの知恵、あなたの力で喜びの心がうまく、育つことができますように、これから力ください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。